こんにちは、戸田です。本日は皆さんもうすでにお聞きになられているかもしれませんが、ロシアの民間軍事会社ワグネルがロシア南部で武装反乱を起こしたというような報道が入ってきまして、こちらのですね、状況について簡単に BBC ニュースで振り返っていきまして、その後にですね、この金融マーケットが今週どういった影響を受けるのかということについて一緒に考えていきたいと思います。で、まずですね、今の状況の確認ということでさらっとやっていきたいと思うんですけれども、まずワグネルグループというのがロシアのサンプトペテルブルグに本部を置く民間の軍事会社ということです。で、そこのヘッドトップがですね、エフゲニー・ブリコジン氏という方で、ロシアのオリガルシの一人であるということです。で、もともとウラジミール・プーチン大統領には重用されている人物ということで、基本的にはロシア側の人物ということになります。で、今回武装反乱が起こっている地域がこのロストフ・ナ・ドヌーという場所でして、例えばウクライナから見ますと、ドネツク、ルハンスクという、この武装戦線になっている、地域のやや南東に位置する地域、ここをワグネルが支配下に置いたというのが今回のニュースのポイントです。 BBC ニュースで特設サイトを設けています。この特設サイト、もしご覧になりたい方いるかもしれませんので、 YouTube の概要欄に載せておきますので、ご興味あればご覧になってください。で、このタイトルはですね、ロシア当局がワグネルはもう反乱分子だというふうなタイトルになっています。そういうふうに、報じたということですね。ロシアからアナウンスがあったということです。で、このような形で、もう今現在ですね、ロストフはワグネルの軍事、兵力によって、支配下にあるということです。で、何があったのかっていうのが一覧で載ってるんですけれども、これもポイントだけ、お伝えしますと、ロストフはもうワグネルの軍事兵力の支配下にあるということです。で、ワグネル側の要求としては、防衛省のチーフ、セルジ・ショイグとバレリー・ガラシモフという方と合わせろということです。ここのワグネルのトップとロシアの防衛省のトップがですね、どうも意思疎通がうまくいっていない。で、その、さらに踏み込むと、この二人を変えろというのがワグネルの主張になっているということですね。その二人の顔写真も一応お見せしますと、こちらが、セルゲイ・ショイグと。で、こちらが、バレリー・ガラシモフという方です。テレビでね、何度か 見られた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、さらに、ちょっと続けていきますが、この、M4 というですね、高速道路があります。これも見ていきますが、このようにですね、ロストフとモスクワを続くストレートな南北に通っているハイウェイ、高速道路があるんですけれども、これをですね、今封鎖しています。ロシア側が。この真ん中の地帯あたりで封鎖していて、で、モスクワには入ってこないように、しているということです。ただ、実際には、ロストフの方でも戦車を含めて、勢力というのがロストフの方に集まっていて、で、モスクワはモスクワで、モスクワの中から軍事の兵力というのを、武装勢力を今度南部に今送っていると、こういう状況にあるようです。そういったことがですね、ここに書いてあります。ポイントとしてもう一つ述べているのがですね、プリゴジンというそのワグネルグループのトップですけれども、テロの意図はないよと、ただ防衛省のトップをもうちょっと何とかしてくれというようなことが、現時点で分かっていることということです。このね、続報というのは各報道会社がやると思いますので、そこをきちっと見ていくということで良いと思うんですけれども、金融マーケットのね、影響について一緒に考えていきたいと思います。で、リスクオフかリスクオンか、どっちかなっていうふうに考えると、リスクオンではないと思うんですよね。どっちかっていうと、リスクオフサイドの話かなと思いますんで、そんなにマーケットにとって雰囲気のいい話ではないと。いうことです。戦争が解決したとか、晴れて、解決したということになればですね、これはポジティブ、前向きな話だと思うんですけど、現時点においてはカオスというかですね、混迷を極めてきたなというような状況ですので、若干、どっちか言ってくださいと言ったら、若干リスクオフですかねというような印象です。で、その上で、具体的な通貨だったり、株式に影響があるのは、もうモスクワの株と、これ、ロシアの 通貨、この辺はもうやっぱり売られやすくなると思いますので、まあ、なかなか持ってる人少ないと思うんですけれども、もしお持ちでしたら警戒されてください。でこの影響を受けて、まあ、欧州通貨ですね、あの東欧の方の通貨とか北欧の通貨とか、あのロシアと接点持ってる通貨っていうのが、まあ、ユーロもそうですけどありますんで、まあ、このあたりがどこまで影響を受けるか、逆にねロシア売りでそっちの通貨が買いになってしまうかもしれないので、まあ、ちょっと上の影響か下の影響か分かりづらいところもあるんですが、まあ、このあたりがビビッドに割とこう反応しやすいかなと思います。今週、まあ、まあ、今日日曜日から今週という表現をすると、まあ、月曜日からですね、マーケット開きますけど、しばらくはちょっとこのニュースに、注目が集まるのではないかと、現時点においては思われますので、まあ、きちっとここは、マーケット関係者も追っていった方がいいかなというふうに思います。本日は以上です。ちょっと雑談をしますけれども、今日はね、休日なんですけど、スーツを着ていまして、これから、東京駅の方ですかね、CIBS という、経営大学院の、授業というかですね、まあ、そこでちょっと卒業生、私卒業生なんですけど、そこの代表ということで、挨拶をしたり、何か会食をしたりということで、今日はこんな格好してるんですけども、午前中はね、テニス行ってたりもしまして、顔も真っ黒で、なんか今日はちょっといつもと違うなという感じだと思うんですが、まあそういう背景があります。土日ですね、なんかこういう、なんて言うんでしょう、日本にとってはどう捉えていいのかね、ちょっと今、現時点ではよくわからないですけれども、いろんなニュースも流れてきていますが、国際情勢慌ただしく動いていますので、しっかりウォッチしつつもですね、体を休めてまた月曜日に向けていい準備がですねできたらいいななんていうふうに思ってます。本日は以上となります。良ければいいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。